はい、皆さん、ドイラジは映画文字が集うしラジオ、その名もドイラジようこそ。お相手は私、ラッキーといえばラッキーストライクな2つと、
スーパーカー初期の大名曲ラッキーのおまけと、
やった
優勝だ
四つ葉のクローバーを見つけた時はラッキーだなと思うマリと、
昔ラッキーマンって馬が読んだなと思ってるハタと、ラッキーといえば臨時収入なチャムレイと
確かに、ラッキーナンバーは昔から13番にしているタンタンです。バスケのユニフォームとか。
この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられないからになってしまった、通称映画凡人たちが集まって全くもとみのない話を好き勝手にお届けする映画世話型トークバラエティ番組です。イエイ
イエイ
イエイ。ということでね、拍手喝采でございます。4月29日のラインナップでございますけれども、何かのクイズ、そしてその後ですね、どういうフェイバリットシングスで今回はタンタンが行います。はい、それからですね、暗い映画愛では宇野少年さんからいただきましたラッキーというね映画をやっていきます。こちらはネットフリックスで配信されてますので、皆さんもねぜひ見てから聞いてみてください。ということで、それでは参りましょう。第162回ドイラジスタート。
スタート
ドイラジ。現状もう新作映画がどんどん延期されて、もう完全に映画館もねストップしちゃったなというわけなんですけれども、本来的にはね、まあこの期間って結構やっぱゴールデンウィークに向けていろいろ公開されてた時期じゃないですか。はいはい、映画がね、はい、新作映画が、まあ。
ゴールデンウィークは映画業界からできた言葉ですからね。
そうですよね。
あ、そうなんですか。
そうです、そうです。なので、まあやはりね、そういった対策映画のクイズなんかやったらいいのかなと思いまして、今回はこれやります。名探偵コナンなぞなぞ。イエーイ。
パチパチパチパチ。
あれ、これおまけさんはポカーンではいけませんよ。おまけさん。
すごいマスオさん。
僕がですね、去年ちょうどまあこの辺りの時期だと思うんですけど、急げ映画館でね、名探偵コナン根性のフィストというのをね扱いました。そしてこれがね、まあ、先々週かな、地上波でも放送されました。これでも実はねこういう謎謎が出ていたんですね、劇中で。シンガポールで一番人気のある催しはなんじゃね。
アガサ。
そうそう。まあ一応選択肢言ったけどね、選択肢4つあるからね。1番、国家斉唱。2番、旧正月のお祝い。3番、国旗掲揚。4番、マリーナベイ花火大会っていうのが選択肢あります。そしてこれは劇中ですでにアガサ博士が出した実際の問題でございます。なので、映画を見た方は皆さんこれ答え知ってるわけですね、実は。おまけさんは知ってるんですよ、これ。
え？
おまけさんはこれ知ってるはずなんですよね。
いや、もうでも虚無だったんで何も入ってない。
なんでさ、虚無。
ということで、これの答えは、3番、国旗掲揚らしいです。そんで、アガサ博士の理屈は、芯ね、この、シャーペンの芯とかの芯がポール、芯がポールということでね。皆さん、シンガポール国旗掲揚ですよと。納得できました？これ
できない。
ね、できないんですよね。ということで今回はですね、皆さん小学1年生が解けるなぞなぞという体で、おそらくアガサ博士が出しているこの実際にある既存の問題を劇場版コナンから持ってきて出します。そして答えてください。
見てるとあれですよね、有利ですよね。
見てると有利です。
本当ですね。
だし、もし仮に「はあ何それ？」ってなったとしても、知ったこっちゃないですから、僕は。アガサ博士が実際に言ってるんでそれ納得していただきたいということで。
納得した責任があるんじゃないですか。
いやないです。それはだって皆さんお金払って劇場行ってなぞなぞ解きに行ってるわけですから、普通は。
払ってないし解きに来てない。
みんなでもこの時期は興行収入的にも日本ではトップに毎回入りますからね。
この時期一番日本でなぞなぞを解きに行ってる人たちが多い時期。
そうです。ああ、いいまとめ方するじゃないですか。ということで実際にやってみましょう。全部で5問あります。
はい。
さあ、で今回じゃあまず順番に1問ずつ出していくので、分かった人から何回でも挑戦してください。ただ選択肢問題の場合はちゃんと説明付きで謎々なのでね、こういう理由でこうと言っていただいて 合ってれば正解。そしたら1ポイントあげましょう。じゃあ1問目、天空のロストシップからです。まあ、事件が解決し、こうディナーをね食べようとしているこう源太とか光彦、あゆみちゃんが今いる状況、うんうんうん、そこで急に博士がクイズ出します。
なんでだ
ほっとしたんだ、多分ほっとしたから
、あゆみくん、源太くん、光彦くんは、
そこ入るんですね。
ちょっと今もうこれ問題文です
あ、ごめんなさい、はい、
じゃあいきます。問題、あゆみくん、源太くん、光彦くんはとてもいい子じゃが、三人のうちで飛行船に関係のないものは誰かな。さあ、選択肢とかございませんので回答どうぞ。
え、
なんかあの軽い質問だったら僕いいえかノーとかで答えますよ。水平思考クイズみたいな感じで、あゆみくん、源太くん、光彦くんはとてもいい子じゃが、三人のうちで飛行船に関係のないものは誰かな。言うてますねこれ。
飛行船
に関係ない、関係のないものは誰かな。
はい
はい、おまけさん、
全員、
お、全員関係がない、
ない、
ある、ない、
ない、
なんでですか。
え、
なんでですか。
なんで、
謎謎なので必ず理由をください。じゃあヒント言いますよ。ヒントはもちろんダジャレです。
うん、それで俺はダメだったってことですね。
そうですね、はい。おまけさん、あ、でもおまけさん何回でも答えていいですから、ね、別に。ただの謎謎なんでね。でもね、
いい子、
この阿笠博士がね、3人のうち飛行船に関係ないものは誰かなって聞いてきたので、ね、結構意地悪で、
うん、
おまけさんの3人ともって答えがね、実はね、合ってます。合ってます。なので、理由を言ってくれれば結構、
はい、
わかんないけどね。はい、チャムレ。
みんないい子だから、
うん、
あの飛行に走らない、グレない、
正解。
え、嘘、
正解。みんないい子だから3人とも関係があると。あ、
でもみんないい子ってなんで分かったんですか。
最初に言ってます。
あ
ゆみくん、源太くん、光彦くんはとてもいい子じゃが、
あ
3人のうちで飛行船に関係ないものは誰かなと言ってるので、3人はいい子なんですね。ということは、いい子っていうのは何かって言ったら、まあ、飛行をしないってことですね。飛行船、
うんうんうん、
飛行船よということで。
あ、なるほど、
飛行船、そう、まあ、だからまあニュアンス合ってたんで、これはチャムレ正解です。
すごい、
あ、はい、
パチパ
チ。ということで小学1年生に並びましたね。
なんか嫌だけど
ということでね、これは実際は、鈴木二郎吉くんというのがあっという間に答えたらしいです。ごめんなさい、知りません。知らないキャラクターです
。その子のおじいさんじゃないですか。
詳しい。
そうなんだ。
二郎吉おじ様っていう、あの大金持ち。
あ、
鈴木財閥の大金持ち。
あ、本当大金持ちだ。
これ見てなかったんで分かりませんでした。ということで、じゃあ次はですね、絶海のプライベートワイ、ね、探偵とかでプライベートワイ、これからクイズ出します。当然ダジャレですね。イージス艦に乗ろうと並んでいるコナンにわざわざ電話してきて出してます、アガサ博士。
暇なのか、
うん、もうだから逆逆、あの子供たちが退屈してないかなって言ってクイズを出してあげるという、逆にね、逆に暇なんじゃないっつって、
うん、
ということで、じゃあ問題いきます。問題、じゃらん。イージス艦のイージスはギリシャ神話のゼウスが娘のアテネに与えた邪悪を払う盾アイギスから来ているのは知っておるじゃろ。ね、知ってるね。その
前提条件厳しい。
そのゼウスは悪魔ヒドラーとの戦いで、その鋭い歯に体中を噛まれたそうじゃ。しかしたった一箇所だけ噛まれなかった場所がある。さあ、それはどこでしょう。1番首、2番胸、3番腹、4番腰。首、胸、腹、腰。この中で悪魔ヒドラーとの戦いでゼウスがたった一箇所だけ噛まれなかった場所があると。それはどこなんだっていうことを言ってますね。さあ、良い子のみんなわかるかな。
良い子じゃないからわかんない可能性ありますか。
おまけくん、飛行しちゃうのか。
うん、ぐれてる。
な
んだろう、
ゼウスのどこかってことですよね。
ええ、ただもうイージスとか、あのゼウスがとか、悪魔ヒドラーとか、その辺の名称は何にも関係ありません。
え？
もうあの A とか B とかで置き換えても全く成立するので、ネーミングどうでもいいです。とにかくよく噛みつく悪魔なんですよ、きっと。 そいつに体のどっかを噛まれなかったということだけを言いたい。首、胸、腹、腰、それだけです。ちなみに源太光彦歩みはわからないと言ってます。
噛まれない、
ダジャレ、ダジャレだね。
噛まれ、
首、首、胸、
うん、なんかいろいろこう言ってみて。
腹、腰、
うんうん、
首、首も。
今回は必ずたった一箇所だけ噛まれなかった場所があるので答えは一個ですね。噛まれなかったということをちょっと言い換えてみてくださいね。
噛まれなかった、
うん、噛まれなかったってことはどういうことかな。
うん、無傷。
あ、無傷ね、うん、じゃあヒドラー側からね、悪魔ヒドラー側からこう見ると噛んでない部分があるっていうことがどういうことかな。
噛み残し。
おーおーおお、
あ、え、そういうことか。何、わかんない。
はい
はい
そこではい、おまけさんなんか、おまけさん、はい
腰。
はいはい、腰の、なんでですか。
サムレさん何つったんですか。
私は噛み残しと言いました。
だからです。
正解です
共同
おめでとうございます。
ありがとうございます。
神の腰、ね、
横取り、
そうですね、神の腰、
なるほどね、
うん、まあ、一応ゼウスではあるってことですね。
え、アガサ博士、
ありがとうございます
みたいな、
おめでとうございます。
いや、
僕のポイントですよ皆さん。
そうですね、これあの
いやなんか、うん、
おまけさん1ポイント入りました。もう ほぼチャムレーだったけど、
うんうん、横取りされちゃった感じが。
あとマリッペンもこれ、あ、そういうことかって言ったから行くんだと思ったらおまけさんが来たっていう。
だから誰も言わないから、誰も言わないから、
チャム
さんありがとう
ちゃん待ちだったんだけど、
なるほどね、
そう、誰も言わないからありがとうと思ってね。
あ、なるほどね、あ、この問題に噛み残しがあるなということでね、うん、おまけさんが噛みつきに行ったという感じですね、
うん、
なるほど、
勝負だ、
ありがとうございます。続いてはですね、ゼロの執行人。
あ、見た、
これは日本人いっぱい見てる気がしますから
ね。
行ってみましょう。赤瀬博士が問題出します。じゃらん。次のうち一番スケールが大きいのは何でしょう。1番あ行、2番か行、3番作行、4番他行。これは五十音順の行ですね。赤沙汰の行で、どれが一番スケールが大きいですかと聞いています。スケールの大きいものをこう想像したらいいんじゃないですか。
あ
行、か行、作業、他行、
そういうことか、
うん、
スケール、
スケール、一番スケールが大きいのは何。
はい
はい、だんだん
作業、
作業なんですか。作業、
いや、なんかさ、作業だから
ごめんなさい、意味が全く分からない。作業だから
作業、手作業とかの作業に聞こえるからスケール大きいのかなって思いました。
あ、手作業はスケール小さいですよね
いや、手作業とかの作業、うん、
さあ作業
でも違うんですね。あ、
なるほどね、作業、はい、確かにこうスケールが大きいものもある感じしますけどもね、作業よりは大きいですね、ものがまだあると思います。じゃあもう
スケール
ね、作業ではございません。
あ、三択になった。
はい、
あ、じゃあ、はいはいはい、
はい、
ほら、
はい、だんだん
家業、
家業、はい、何でしょう。
え、稼ぐだから家業、
あ、
スケールが大きそうです。
スケールが一番、家業ね、稼ぎ必要だもんね。うん、スケールちっちゃいです。
違う、じゃあ赤タですよ。誰か言ってください。
なんだろう。
スケールね、
うん。
壮大なもの。
じゃあもうちょっとあのヒント出しますと、あ行、か行とかを別に同音異語とかではなく、うん、素直にあの行とかかの行とかを想像していただければいいかな。
素直じゃないから。難しい。
スケール大きいスケール
結構、
まあつまり5つ含まれてるわけですね、一個一個にね。それをこう実際に想像した方がいいかなと。でこれ納得できなくても俺のせいじゃないからね。これアガサ博士
そんなに言う感じなんですか。だからでも私
完全に
できるはずなんだけどな。なんだったっけな。
これはもうドイラジ聞いてる方は安室の女のやつでしょ、見てるし、それもうクイズも見たし知ってるしっていうなってます今これ。小学生答えてたのにどうしたんだろうな、この人たち大人だよなって
子供の心を失ってしまった
大人とは
映画を見てるはずなんですけど、そこの
クイズシーン一切覚えてない。
そんなことある。
そう考えるとさ、
どうだったかな。
いらないくだりなんじゃないかって思うよね。
まあまあ小学生向けってことですよね、そのシーン。
みんな覚えてないレベルじゃんっていう。
じゃあ行くぞ。はい。はい、
おお、
はい、なんだ。
じゃあ、あ行で、理由は、なんか、あ行の文字の方が、なんか、つなげたら長くなりそうだから。
文字を分解していった線分、線分の長さということですか？
そうそうそうそう。
ああ、そういう考え方もあるかもしれないですね。実際ちょっと比べてみないとわからないけど、距離測れないので何とも言えないですね。可能性はある。けど、それではございません。
はい、じゃあもう、他行ですね。
いやごめんなさい。さっきから選択肢勝手に減らしてますけど、減らさないでくださいね。
え？
その理由が間違ってるってだけの可能性全然ありますから。
あ、そうなの？
ただ作業はないですよと僕は言いました。
はい。質問です。
はい。
これは、実際書いてみた方が分かったりしますか？
ああ、そうかもしれないですね。
なるほど。
ちょっとみんな書いてみてもいいんじゃないですか？
スケールが大きい。
スケールが大きいものじゃ、まずそっちを想像した方が早い可能性もあるからね。人によっては。
宇宙。
お、
え、
お、チャムリはすげえ、すげえな。
でも答え
宇宙って聞いてもわからない。
あ、
うん、
え、
はいはい
はいはい、マリペ
横取り。あ行、
あ行、なんで、なんでですか？
うが中心にあるから。
正解。
うわ、なるほど。
あ行には、あ行にはうが真ん中にありますね。うが、うが真ん中、う中、宇宙というロジックです。
もう全然ついていけない。
どういうこと、どういうこと、
どういうこと、
ついていけない、おまけとついていけない。
もっとついていけてない人がいる。
もしこれで分かんないとしたら、名探偵コナン映画委員会とかに問い合わせていただいて、
文句言えばいいのこれ。
うん、ちょっとどういうことですかと。これ以上の説明はないので。
文句言えばいいですか。
書いてみたら、私も見てなきゃ思い
何対比、何対比ですかこれ、何対比ですかみたいな。文句言えばいいんですか。
さあ、ということで、マリッペに1ポイント入りました。
逃げた。
俺に言われてもって最初に言ったから。さあ、ということでね、赤瀬博士の、
ポタさんしか言えないんだもん。
いや、これは赤瀬博士の落ち度ですね。
落ち度、落ち度なのかわいい。
さあ、続いて一個振り返ります。その前年の映画です。カラクレナイのラブレター。
あ、すごいヒットしたやつだ、
はい、ヒットしましたね、これもね。
すごい見ましたね。
見てますね。あ、見ているところもういけますね。じゃあ行きますよ。
覚えていない。
ホテルの部屋に戻った博士が、わざわざテレビ電話で出題してきてます。
本当に。
じゃあ問題です。
あと寂しがり屋だな、本当に。
結構ですね、寂しがり屋。じゃあ問題です。じゃらん。競技カルタはその独特のスタイルが日本の伝統的作業に似ていると言われておるが、それは次のうちどれ。1番茶摘み、2番たこ揚げ、3番餅つき、4番稲刈り。カルタはその独特のスタイルが日本の伝統的作業に似ていると言われておるが、それは次のうちどれ。1番茶摘み、2番たこ揚げ、3番餅つき、4番稲刈り。茶摘み、たこ揚げ、餅つき、稲刈り。
はい、
はい、おまけさん。
え、こう素直に、素直に稲刈り。
稲刈り、なんでですか？
なんかこう手が釜のように下のとこからこう刈ってる感じがするから。
ああ、本当に似てるなという感じだということですね。ダジャレクイズです。
あ、はい
はいはい、
はい、はたさん。
はい、稲刈り。
稲刈り、なんでですか？
で、田んぼを刈るから。
正解。
おお。
すごい。
すごい。いいです。ということで、
ちょっとすっきりした。
あ、納得した。
今回
納得は。
博士わざわざホテルからテレビ電話した回ありましたね。初めて納得。ということで、畑さんも1点ということで。お、これもう皆さん1点ずつ取ってますね。
うん、
お一人。
私はお手つき4回ぐらいしてる。
お手つき、お手つき特に後藤とかないんでね、
うん。
ということで、最終問題でございます。これでみんなが並ぶか、あるいは一人抜けるか、さあ、どうなるでしょう。もう一個前年の映画です。純国のナイトメアでございます。じゃあ問題。じゃらん。混じり気なしに塗り込んでいくと変身してしまう色はどれ。 1番赤色、2番青色、3番茶色、4番黒色。混じり気なしに塗り込んでいくと変身してしまうのはどれ？赤、青、茶、黒。さあどれ？この混じり気なしに塗り込んでいくとっていうところを汲み取らなきゃいけないんですが、この言い回しが適切かどうかは甚だ疑問です。
混じり気なしに。
混じり気なしに塗り込んでいくと変身してしまう色はどれって出されたら僕は怒ります。
出して
みる。赤探せに怒ります。赤、青、茶、黒。さあ、もっともらしい説明とともにください。
混じり気なしに塗り込んでいく、
まあ、塗り込んでいくはほぼ無視していいでしょう。混じり気なし。
この言葉を言いたいんですかね。
うん。混じり気なしをこの表現に持っていきたいんです。それってつまりどういうことかな、うん、こういうことだよね。じゃあこうですという謎々にしたいんだろうけど、どういうことですかね、混じりっけない、もうとことんそれみたいな感じですよね、もう。
弱い。
はいはい。お、え、チャムレ。
4黒。
4黒、はい、何ですか。
え、なんか漆黒。
あ、漆黒。
だから。
漆黒だから。漆黒だから。え、黒は漆黒に変身するんですか。それはもう黒ではありませんか、普通に。黒が黒に変身しました。それは一応ね、変身してしまう色はどれと聞いてるので、
なるほどね、
何かに変わっちゃってるんでしょうね。
ほうほう。
他のものにつけた場合は、まあ、より強固にその色を強調する表現になるのに、それにつけた場合は別物になってしまうと、そういう感じですね。これも結構皆さん劇場にね足を運んでますし、
行ったはずなんだけどな、
ねえ、テレビ放送もされてます。
え、これあれちょっと一つ疑問に思ったんですけど、
ええ、
コナンの映画にこの要素をみんな求めてるんですかね。
このクイズの要素ですか。
そう、なんか意外とこうね、マリペとかも覚えてないしね。
うん、だから
マイクラルお決まりのが始まったなと思ってそれで聞き流してます。
ねえ、
だからそうだね。だから多分みんなそれが始まると聞き流してるんですね。だから
もうお休みタイム。
お休みタイム。
集中してみなくていいやっていうタイム。
そうだね。あ、ストーリー止まったっていうね。
でもたまにそれが伏線になってるというか、後々の子供たちの動きにあれと一緒じゃんみたいになる時もあるんですけどね。
ああ、全部そうすればいいんだよね。
全部ではないですね。おまけ的なことも多いです、
ね、本当に。おまけ、なるほどね。でも全部そうだとあれだもんね。犯人がアガサ博士みたいになっちゃうね。なんかお前が事件仕組んだろうみたいな。
いつもヒント落としてく
って。そう、先に告知して怖いのね。
アガサか、アガサなのか、
う
ん、
ということでね、まあ、一応混じり気なしに塗り込んでいくと変身してしまう色はどれ、う
ん、はい、
誰、
はい、畑さんです。
畑さん、畑さん、はい、
返事だ。
茶色、
茶色、はい、
真っ黒とかって、
うん、
魔をつけたら、
はい、
抹茶になるから。
正解、
あ、やった、
大正解。すご
い。
ということで、
畑
さんが
天才だ。
2ポイントになったので優勝畑さんです。おめでとうございます。
お
お、
畑さん謎々強いという。
いやー、全然ダメなんですけどね。
相性いいのかな、アガサ。
いや、でもね、あのね、チャムレーは、チャムレーは毎回ヒント落とす人だからね。
なんかそう、なんか私クイズ出題者側みたいですね。
そう、だからなんか天然でコナン君みたいな立ち位置になってるから、ね、
あれでのやつか。
そう、
あれでの、
うん、3問ぐらいみんなのなんか横取りみたいな感じになってということでね、
はい、
ということで畑さん優勝ということでね、おめでとうございます。謎謎王、畑さんが謎謎王になりましたということで。
ちなみにコナンの映画は一個も見たことがありません。
ということでね、できれば、まあ、これを機にですね、本来公開される予定だったヒーローの弾丸、こちらちょっと延期して、まだいつ公開かは分かりませんけれども、皆さんで見て、赤瀬赤瀬のクイズコーナー、これをまあ気を緩めずにね、ガチで取り組んでいただきたいなと思いますので、ね、よろしくお願いします。ということで、じゃあ次のコーナー行きましょう。
ドイラジ、
ドイフェイバリットシングス。
このコーナーはドイラジメンバーが苦しいほど好きなもの、またはみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて、魅力をさまざまな理屈をつけてご了承していき、 最終的に無理やり映画の話に結論付ける旗迷惑なコーナーです。
はい、ということで今回の紹介者はタンタンでございます。
はい、
はい、タンタン、本日は何でしょう、はい、
テーマは最近聞いてる学習系ポッドキャスト3つを紹介しようと思います。私年明けから、ジムに通い始めたので暇だから、なんか耳に入れるもの欲しいなと思って骨伝導イヤホンっていうのを買いまして、Bluetooth の、その骨伝導イヤホン耳にかける型で突っ込むやつじゃないんですね、でなんでそれを選んだかっていうと、そう、私は歩いてる時に後ろから車が突っ込んできたのを気づかないような状況は絶対嫌だから、イヤホンでなんか聞きながら歩くのとかしなかったんですけど、このイヤホンは耳塞がれないから最近会社から駅まで歩く時とかもちょっとつけていろいろ聞いたりしてるので、でなのでこうポッドキャストなんか他にいろいろあるかなみたいな感じで調べてて、見つけたやつを紹介しますという感じで、
タンタンがなんかポッドキャストを聞いてるってイメージがないからね、まず、
そうですね、まあ音楽もあんま聞かないですから
ね、でもやっぱ最近聞いてる学習系ポッドキャストってことは、まあどっかにドイラジが入るんでしょうね、ということで、じゃあ
ちょっと今から考え
ます。入ってないって。
じゃあ伺っていきましょう。最近聞いてる学習系ポッドキャスト一つ目、
バイリンガルニュースです。これはすごい有名な番組なので、まあ、知ってる人も結構いるんじゃないかなと思うんですけど、2人でやっている番組でして、マミさんとマイケルさんっていう、バイリンガルの2人がこうそれぞれピックアップしてきた、こういろんなジャンルのニュースを紹介して、でそれについて楽しくしたり、時々真面目に議論をしたりしていく番組です。で、最近聞いてるって言いましたけど、実は存在自体はもう2013年ぐらいから知ってて、で一応最初の方ちょっと聞いて、でもやっぱり自分の習慣にポッドキャストを聞くっていうことが身につかなくて、全然聞かずにいて、で最近聞き始めたから、じゃあこれもまた聞くかみたいな感じで聞き始めた番組で、で、今回ドイフェイバリってやるので、ちょっとこの番組どんな感じだろうって調べたら、当然なんですけど、ドイラジより先輩の番組で、2013年の5月から始まってるやつで、もう400回超えてる番組で、
週1ぐらいってこと？
週1ですね、基本的に。
なるほど。
だから私もこれを聞いて、あ、実は私超初期からのリスナーだったんだってことが分かってびっくりしました。
へ
え、はい。で、なんか会社の先輩が教えてくれて知った番組です。で、毎週木曜日に配信してて、1回あたり90分ぐらいで、3つか4つぐらいニュースを紹介してますと。で、時々特別編としてバイリンガルのゲストが登場するんですけど、そのゲストがすごいいろんな分野の専門家とか、例えばゲームの開発者だったり、生物学者の人だったり、JAXA の職員とか、あと歌手の人が来たりしていますね。私は全然そんな職業の人いるんだみたいな、そういうレベルで多岐にわたるので、それも面白いな。
そのバイリンガルのゲストって言うけど、マイケルさんとかバイリンガルじゃないの？
バイリンガルです。2人ともマミさんも、
どっちも
マイケルさんも、そうバイリンガル。
じゃあ別にそのバイリンガルだからといって日本語と英語でどっちもやるニュースを伝えるとか、そういうことではないのね。
同じニュースを英語と日本語で
1
回ずつ読んで、でそっから議論が始まる。
あ、なるほど。
そう、でこのメインパーソナリティのマミさんっていうのが猫好きで、しかもとある回の時にステイサムのこと、ホット、彼ホットだよねって言ってたから、勝手に私は親近感。タンタンさんが。そう、でも私別にステイサムホット系列で好きなわけじゃないけど、
ホット系列。
プラス。
そうなんですか。
いや、ホットっていうのは セクシーとかそういう意味だけど、私そうは思ってない。
そうなんだ。
ちょっと違うけど、違う。そういう目では見てないから。でもその映画、ステイサム出てると嬉しいよねみたいなのは似てるから、ちょっと勝手に親近感を。抱いてます。で結構そのニュース触れていく中でも映画の話とかちょくちょく出てきて、なんか例えば何かの研究が進んでいますみたいな話をした時に、あ、これマイノリティリポートみたいじゃんみたいな、そういう感じでちょくちょく映画の
こととか出てくるから。でもなんか2人はあれっぽくない、うん、あタイトル忘れちゃったみたいなやりとりをよくしてて、でそれを聞いてると私が、あれそれあれだよって感じでもう勝手に心の中で行ったりそうしてます。まあ、参加はできないけど、まあ、楽しいです、聞いてて。
いいね。
で、そうで、さっき言ったように一時期全く聞かなくて最近聞き始めたので、でそしたらすごいあの番組配信する以外のコンテンツがめちゃめちゃパワーアップしていて、やっぱりこれ聞く人って英語を学びたい人とかもまあ結構いるので、まあ、多分そういう人たち向けに文字起こしのテキストを毎回毎回アップされてたり、あとは番組で登場したなんか単語の復習テストとか言い回しの解説をなんかしてたりするのが、まあ、有料なんですけど、でも月額240円とかかな、すごいお安く。あとまあグッズとかもいっぱい出してて、すごいデザイン性の高いイケてるグッズがいっぱいあって、ちょっと、
これは見習わなきゃいけない、ね、
そうそうそう、だからアドイラジもなんか、とか思ったり、
文字起こしは常に考えてますね。文字で見た方が早いって人もねやっぱりいるし、聞くのは結局ね、その時間倍速にしようがなんだろうが時間かかるもんなので、自分の欲しい情報だけポッポッて欲しい時って、実は文字の方がいい時もねあるっちゃあるので、そういう展開の仕方はいいかもしれないですね。
で、まあやっぱりこの2人が持ってくるニュースが本当に幅広いから、つまりやっぱり2人がいろんな、分野にこうアンテナを張ってるんだなっていうのと、あとちゃんとそのニュースやるときはそれ関連の論文とかもチェックしてて、なんか本当リサーチ力が素晴らしくて、なんか私もドイラジやるときもうちょっと勉強しなきゃなって思いました。
まあでもあのうちもあのバイリンガルいますからね。
私もそういうバイリンガルのポッドキャストとかちょこちょこ登録してます、
じゃあぜひこれもてて
ね、知らなかったのでちょっと聞いてみたいってなりました、
はい、
とても楽しいです。はい、はい、1個目は以上です。
じゃあ次行きましょう。最近聞いてる学習系ポッドキャスト番組2つ目、
はい、歴史を面白く学ぶ古典ラジオという番組です。はい、
タイトル聞くだけでわかるね。
そうそうそうそう。で、この番組は3人でやっているもので、3人のうち2人が歴史好きで、まあ、仕事もそういうのを生かしてやってる深井さんっていう人とヤンヤンさん、ヤンヤンさんは中国の人だけど、まあ、全然日本語ペラペラの、なんなら私よりなんか語彙力ありそうな感じのレベルの方です。でこの2人がこうあるトピックについて、まあ、例えばフランス革命とかそういうのについてこう話をしていきながら、もう1人いるのが、樋口さんっていう人がいるんですけど、その方は歴史は全然詳しくないけど、この人のまあ質問力がもうすごくて、こうどんどんどんどん質問していって話をこう広げていくっていう、こ
う、うわその役目欲しい、
なってます。そう、すごい上手なんですよね。そうで、しかもこの番組なんと先日発表された第1回ジャパンポッドキャストアワード2019で大賞とスポーティファイ賞をダブル受賞した、
やば、
超熱い番組です
。ホットだ、ホットな番組だこれ。
だから多分今知名度ガンガン上がってると思います。で番組のスタートは2018年11月なので、まあドイラジの方が全然先輩ではあります。
はい、もう余裕で抜かれてるっていうね。
とこの番組週に1回配信で1回あたり30分ぐらい、で1つのトピックを 7,8 回かけてお話ししていくので、だいたい2ヶ月間にわたって1つのトピック回していくっていう感じですね。で私は小出しに聞くの嫌だから、そのトピック終わってからまとめて聞くようにするタイプです。
はい、そうするとまあ4時間ぐらいの1個のコンテンツとして消費していくというか、講義を受ける感じかな。
そうそうそう、そんな感じ。今はアメリカ開拓史を確かやっているけど、まだ終わってないから私は聞かないけど、今それやってます。
はい、長そうだもんな、それも。
そうですね。
どっから語ってるかにもよるけど。
そうそうそう。多分7、8回ではこれは収まらないのかもしれないですけど、まあ終わってみないと分かんないですね。で、私がなんでこの番組見つけたかっていうと、まあ、なんかとある事情で歴史をなんか高校生とかの時とかに習った歴史をこう復習しないといけない機会があっ て、うん、でもなんか教科書とかペラペラ読むのももう無理だなと思って、なんか動画とかそういうのでないかなっていうふうに探してたら見つけた感じですね。
うーん、
でこの扱うトピックっていうのは別に時系列に並んでたりとかそういうわけじゃなくて、深井さんとヤンヤンさんが選んだり、あとはリスナーさんからのリクエスト受け付けたりとかで決めてるので、
うん、
なんか歴史を一通り学びたい人向けではまあないと思うんですけど、まあ、どのテーマも面白いからつまみ食いみたいな感じで聞いてもいいんじゃないかなって思います、
う
ん、
それはあれなの、1回で八本撮りとかそういう風にやってんの？
あ、多分そうだと思います。あの会話とかを聞いてる限りはそんな感じです。
なるほど。じゃ あ、 あのその都度何かメール送って受け答えをしてくれるわけではないんだ。
そうですね。
なるほどね。
うん、でもまあツイッターとかでは随時質問を受け付けてくれてるから、ご自分が聞いて疑問に思ったら投げれば答えて
くれる。めちゃくちゃコストパフォーマンスいいね。
そうですね。そう、でもその分、うん、なんか参考文献を共有ドキュメントでアップしてくれてるんですけど、一つのトピックにつきめちゃめちゃ読んでるから、その労力はすごいだろうなって思います。で今までその扱ったトピックで私がすごい興味深いなって思ったのはヒトラーを扱ってるところがありまして、
うん、
なんかヒトラーの生、まあ、い立ちとか、まあ、彼が生きてたこの第一次世界大戦から第二次世界大戦の終わりに至る、
うん、
まあ、ヨーロッパの動向と、まあ、その理由、まあ、ヒトラーがどういう影響を与えてこんなことになってしまったかみたいな話を、まあ、ずっとしている回なんですけど、まあ、めちゃめちゃ重たいんですけど、
うん、
すごく勉強になりました。でなんかこれを見た後ちょうどワウワウでウィンストン・チャーチル、うん、ヒトラーから世界を救った男をやってたので、
うんうんうん、
あ、これ見なきゃと思って録画したんですけど、うん、なんかこの番組を聞いたからには超真剣に見たいなと思って先延ばしにしてたらもう消えちゃいましたよね、録画に。
あ、すいません、ちょっとすいません僕が消しました、すいません。
でもこれやっぱ見とかなきゃなって思うから、なんかやっぱり私、うん、ウィンストン・チャーチルって全然名前と頑張った人みたいな、本当ぼやっとしたイメージしかなかったけど、やっぱりこの人がこの映画のヒトラーから世界を救った男っていうのは、まあこれはかなり間違いなさそうなことだなって思ったので見方が変わって面白かったです。
うん、
ジョジョラビットとかもこの話聞いた後だとちょっとジョジョがヒトラー超尊敬してドイツが一番とか言ってるのをちょっとギャグ目線ではもう見れないなって思っちゃいました、うん、っていうぐらい、
うん、
なんか面白く描いてるけど、あ、でもこうならざるを得ない背景はあるなっていうのをこの番組で学びました、
うん、
であとはガンジーとか玄奘、孫悟空のモデルになった人、うん、そうそうそう、うん、とかもすごい面白かったので、あ、ごめん、
サゴジョ、三蔵星、
うん、大丈夫、あ、そうそうそうです、
すいません、
サゴジョは妖怪だった、うん、
このヒトラーの回はすごい重たいですけど、他の回はすごい笑いの絶えない感じで楽しくやってるので、
ま、
最初から入るなら別のやつ見た方がいいかもしれません。はい、以上です。
はい、じゃということで最近聞いてる学習系ポッドキャスト番組3つ目、
はい、ダブルバイセップス思想と哲学史です。
すげえ、すげえ、脳筋みたいなことになってるけど。
そうそうそう。
もう
このダブルバイセップスって、
ボディービルの、ね、
ボディービルのポーズの名前なんですけど、
うん、
あの両手を向きってやってやるやつ。
いわゆる力自慢みたいなポーズですよね。
そうそうそう。ボディービルと聞いてパッと思いつくポーズは多分それだと思います。
うん、
で、これは全然、あのボディービルは関係なくて、哲学をこう独学で勉強している木村さんっていう人がひたすら一人で話をしている番組で、
うん、
まあ、なんかそう言うとちょっとえって感じかもしれないんですけど、喋り方はすごいゆっくりしてて、多分関西の人なのかな、ちょっと関西弁っぽい感じの喋り方ですごい聞きやすいし、あとは例え話とかも哲学って結構抽象的で分かりづらいので、それをもうつどつど、
うん、
もちゃんと例え話を頻繁に挟んでくれて、その例え話も分かりやすいから、うん、そんなとっつきにくい感じではないです。さっき言った歴史のやつとは違って、哲学って結構唯一無二の解釈があるわけではなかったり、結構個人で 解釈変わってくる分野でもあるので、こうそれを忘れさせないようにつどつど言ってくるので、うん、これはあくまでも私の解釈ですよっていうのをちゃんと言ってくれるからすごく誠実だなって思います。でこの番組もブログに文字起こしがあるので聞き逃しても大丈夫です。ちょっと聞き逃してこれなんて言ったんだろうっていう単語とかはパッて調べられるから、まあ安心です。
やっぱ文字起こしはやらないとだな。はい、
2017年5月に開始された番組で、やっぱりドイラジの方が先輩で、うん、配信頻度は週に1回時々隔週、うん、で、まあ、哲学自体には私もずっと興味があって、
うん、
あの高校の倫理の授業とかすごい好きだったから、
うん
うん、
でもやっぱ結構ちゃんとやろうってなったら難しい本をいっぱい読まなきゃいけないから、ちょっとそのエネルギーはないなと思ってて、
うん、
見つけた番組です。はい、
うん、面白い。
まあ、ちょっとこれ本当最近聞き始めたのでまだ全然聞き進められてはいないんですけど、面白かったのは、第8回で西洋哲学と東洋哲学の違いについて話してるんですけど、で私こう授業とかで習った時になんとなくこう西洋哲学、まあ、ヨーロッパとかで普及してるような哲学って、
うん、
まあ、言葉自体は難しいけど、
うん、
その言葉の意味ちゃんとこう読み解いていけば分解していけば分かるんだろうなっていうイメージがあったんですけど、うん、東洋哲学の方はなんとなくこう主観的で、言葉自体はすごい分かりやすいけど、果たして解釈はこれで合っているのかなみたいな、なんとなくそういうイメージがあって、でこの回聞いてたら、そもそも西洋哲学っていうのはもともと古代ギリシャとかでは、
うん、
当時の人間の科学力だと解明できない自然現象とかに対して、うん、例えば雷、この雷が落ちるのは雷の神様がなんか怒ってやってるんだっていう風に、うん、こう神話を作ってその現象を受け止めてて、
うん、
でそういう神話っていうのがそれぞれの町ごとにこうあって、それを語り継いでいたけど、
うん、
こう時代が進んでその町同士で交流が進むと、うん、あなたの町はそんな神様いるのみたい な, なんかそういう食い違いとかが発生して、
うん、
でもその時はまあそれぞれだよねみたいな感じで、こう相対主義的にこう結論付けて、こう一つの正解を導き出すみたいなことはしなかったですね、
うん、
でも、うん、ソクラテスっているじゃないですか、
はい、
結構有名な、
うん、
でその人がそういう現状を目にして、それはそれで終わらせたらもう思考停止になっちゃうからダメだよって言って、
うん、
真実は一つってコナン君みたいなことを言って、
うん、
でどうやったら真実が理解できるかってしたことになるかっていうと、うん、それをちゃんと他人が納得できるように説明できれば理解したことになりますよっていう風にして、こうソクラテスっていろんな人に、えそれはなんでなんでなんでって聞きまくった人なんですけど、そう説明できるようになれば理解できたことになるから、
うん、
どんどん聞いていったっていう、だから西洋哲学はちゃんと本を読めば分かるようにできてる説明、
うん、
その書いてる人が人に説明できれば理解したことになるっていう考えでやってるから、
うん、
で東洋哲学の方はこうとある真実に到達した人が私分かったんですみたいなことを言って、それをこういろんな人にそこに集まって、あ私もそれ知りたいですみたいな感じで集まった人に説明をして、うん、で集まった人たちが、うん、なるほどなるほどって言ってこう書き留めていくんですけど、
うん、
その集まった人は真に到達したわけじゃないから、ただ言ったことをそのまま書いてるだけだから、西洋哲学的には理解できてない状態なんですね。その書いたものをその次の世代がふむふむって言って、到達できた人が言ったことをそのまま書き記したものを読んでいくみたいな語り継がれ方をしていくから、客観的じゃないというか、誰が読んでも同じような理解になるものではない。その違いを説明するのにすごい分かりやすい例え話をしてくれて、
うん、
こう自転車に乗る方法を理解するときに、
うん、
西洋哲学的に言うと、
うん、
自転車は漕いでいる間は絶対に倒れないから、自転車に乗るようになるためにはひたすら漕ぐことが重要ですよっていう風にして、それを説明できることがその人は自転車に乗れるっていう状態を示しています、
うん、
で、
うん、
東洋哲学的に言うと、自転車に乗って漕いで走れれば自転車に乗れたってことになりますっていう、説明できなくても、でも今僕走れてるし理解できてますみたいな、伝わりました？
いや伝わらなかったです。
あれ、まあいや、それは私の説明の仕方がいいんですけど。
うん、
はい、それは元のやつを聞いてもらうといい
ってこと、うん。そうそうそうそう。っていう回がすごく面白かったです。うん、あ、この番組はさすがに真面目に聞かないとなかなか追いつけないので、ちゃんと机に座ってメモを取りながらやってるので全然進まないんですけど、なんかちゃんとやっていきたいなって思います。
うん、なんか本当その宗教的な流れとすごい近いよね。
そうだね。
そうですね、うん、もう紐づいてる東洋哲学とかもろに仏教にすごく結びついてる話、ね、だって
ほとんどあの宗教家が一人なんかね、
そうそうそうそう、
なんかひらめいたって全く同じことになってるなっていう。
そうよね、だから悟りの境地に立った人がその思想を説いてそれを書き留めるっていうのと、
うんうん、
その地域ごとにヨーロッパだからとそれぞれ神がいて、そこから多神教の流れに入ってって、でいろんな価値観の神たちと あの話も多神教でぶつからないっていうところから徐々に一神教の人たちに統一されていくという 流れになっていっちゃうっていう、戦争が生まれていくっていうことですね。
はい、そんな感じです。
なるほど、これも聞こう、
はい、
ということでね。あ、どういう論者かなかったけど、どういうまとめにするんだろう。じゃあ
やばい、
じゃあ映画につながるまとめお願いします。
はい、まあ、今日紹介した3つともすごい自分の知らなかった知識をたくさん得れるので、なんかやっぱりそういうのを聞いてからふっと映画で同じようなトピックが出てきたりすると、ああれあの時聞いたやつだってなったりして、すごくなんかこう映画を見る時の視野が広がったような感じがします。で逆にこう映画を見ててなんかこのテーマってどういう感じなんだろうとか、この人、あ、例えば実在の人物を扱った映画とかだったら、この人どういう背景があるんだろうとか気になったら、教科書以外にもウィキペディアとかそういうの見る以外にも、まあ、今日紹介したポッドキャストもまあいいですし、あと YouTube とかでも結構そういう解説すごく分かりやすくしてくれるコンテンツたくさんあるから、なんかチェックしてみたら映画への理解がより深まってお得な気分になるんじゃないかなと思います。ドイラジも聞いてね。
そうですね、やっぱり、うん、やっぱりそういうね、配信系のコンテンツ、結局学習系だったり教育系だったりが結局は息長く生き続けられるコンテンツになりますしね、うん、必要なものなんだろうなというふうに思いますんでね。
だって今なおさらね、
うん、
直接教えてもらうところとか場がどんどんどんどん減ってる状況だと、本当にそういうものがメインで動くことにもなりかねないからね。
そうですね、
うん、
あ、そうだから、もしドイラジ聞いてるリスナーさんの中に勉強するなんかお子さんとかいらっしゃる方がいれば、
うん、
ぜひ進めてみてくださったらいいんじゃないかなと思います、
う
ん
う
ん、
そうですね、ええ、
うんうん、
いずれドイラジもそのような感じでね、映画見始めたいんだけどどうしたらいいかなっていう人にね、うん、ちょっとこちらご紹介させていただきますっていう感じで、ね、そういう立ち位置になれれば
いいですね。
いいですけどね。
うちは学習系なんですか？
うちは学習系で現状ないので現状ないのでね、だから
ね、いろいろね雑談してる的なね。
そうなんですよね、だからちょっと植物的なものになりがちなので、そうアーカイブして振り返る意義のあるものにするには、そういう要素がないと正直あまりねっていうとこがあるので、それは絶対に必要な要素だとは思いますので、まあだいつまでも凡人で居続けたらいいじゃないかというスタンスでは僕はないので、
お、
いつか超人に
目指そうというつもりの集いですよ、僕らはっていう気でやってます。
知らなかった。
あ、本当ですか。まあ勉強は絶対に必要だよねというふうに思いますので、まあ、無勉強のままでいるってこともないですし、まあ、他人とコミュニケーションを取るってことも勉強ですから、
うんうん、
自分の知らないことを知ったり見つめ直したり、うん、哲学とかでも始まりも、まあ、まああるでしょう、そういうそういうのあるでしょ
う。まあ議論とかね、
うん、あるでしょうということでね、うん、とにかくまあ勉強要素はまあかなり薄めですけどもね、教育系コンテンツみたいになりたいなという気持ちはもう常に持ってますんで ね頑張っていきましょう皆さんね。
だから皆さんのコンセンサスが取れてない雰囲気がある、
取れてないですよ。ということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
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 さあ、ということでじゃあ、次のコーナー行きましょう。
ドイラジ、ドイラジ、
クラエ映画愛。
え、
このコーナーは世の映画好きにしてほしい特別な思い入れのある旧作映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て褒めたり褒めなかったり、いろいろな本音で語ってしまおうという何とも身の程知らずなコーナーです。
はい、ということで、今回のラジオネーム頭脳少年さんからいただきましたラッキーです。ということであらすじお願いします。
2017年アメリカ映画、小さな町で一人で暮らす90歳のラッキー。朝起きてコーヒーを飲み、タバコをふかし、馴染みのバーで常連客とお酒を飲む日々を送る。そんなある日、ある出来事をきっかけに死について考え始め、といった話。
はい、ということでテンション聞いていきましょう。こたつ、なんかね、おじいさんが共感できない人物だったり、遠ざけちゃいがちな考えをやっぱ俺は持ってるなっていうのは自覚はあって、そのあたりですごく老人に対して親近感が湧くっていうのはなかなか俺実は経験なかったなと思いました。
う
ん、だから友達になれるし、俺がこうなる可能性もあるみたいな感じ。
ほうほう。
はい、おまけさん。
はい、うん、なんか人生みんないろいろですねって感じで、はい、うん、でまあ意外となんかいろんな方向でいろんなところに落ち着きながら、いろんな風にそれぞれで終わったりしていくのかなみたいな思いました。
うん、畑さん。
はい、みんな会話をずっと見てる、みんなの会話を見てる映画だったので、あの一人でやっぱ家で見てるとすごい独り言がはかどる映画でした。
あ、一緒に会話するってことかな、
うん、そう、聞きながら、あ、そうだねとかって普通に言いながら見てました。
タンタン。
はい、もう背景の雄大な自然にすごく見とれてました。
うん、うんう
ん、何か絶対いいんだろうな、でも何か感じれないなって思って、
お、
3、40年後に見なきゃって思いました。
うん、おー、覚えてられるかな、マリペ。
なんかあの序盤に主人公のラッキーが倒れてしまって、うん、それからその死を意識してっていうようなことになっていくかなと思うんですけど、なんかその年まですごく健康で、あまりそこに対して意識をしてなかったっていう、意識してなかったというか、うん、という感じでその過ごしてたっていうのが、なんかまず結構なんかびっくりね、びっくりというか、なんか あそっかっていう感じもあって。お医者さんからはそんなにすごい重大なあれじゃなくて、ただ老いてるっていうことだよっていうようなことを言われて、うん、でもなんかそこで自分の体が変わって死をちょっと近くに感じたっていう表現とか、なんかすごく良かったなって思いました。
なるほどね、うん、はい、ということで監督、ジョン・キャロル・リンチ、
うん、
こちらも俳優さんですよね。
はいはい、
俳優さんの、まあ、初監督作品、そして、主演の、まあ、ハリー・ディーン・スタントン、こちらはもうこれが遺作となりました、ってことですね。あとは、まあ、デビッド・リンチが出ているとか、
デビッド・リンチがね、役者として出ていると、
うん、なかなか面白い感じのスタッフさんたちです、はい、ということで、じゃあこのラッキー、前回ですね、頭脳少年さんからいただいた時のメールをまずご紹介させていただいて、でその後ね、皆さんからいただいたメールも紹介させていただこうと思います。ということで、まず、こちらの映画を紹介してくれた頭脳少年さんからのこちらメールです。暗い映画、僕がおすすめしたいのは2017年9月に亡くなったハリー・ディ・スタントンの最後の主演作ラッキーです。90歳の気難しい男ラッキー、彼がコーヒーを飲み、タバコをふかし、馴染みのバーで常連たちと酒を飲む日常の中で、あることに気づき、それについて思いを巡らせるお話です。ラッキーは90歳にもなるおじいちゃんなのにすごくかっこいいのです。街の人にも慕われていて、こんなおじいちゃんになるのもいいなと思います。作品全体を通して雰囲気のいい映像やシーン、セリフ、音楽があり、大好きな映画です、ということでね、こちら頭脳少年さんからいただきました。そしてこれを受けて皆さん見ていただいての感想メール、じゃあ皆さんがいただいたメールご紹介させていただきます。ラジオネームサハルさん、ストーリーに山場があまりにもない印象がありましたが、主人公ラッキー爺さんの朝に下着姿で体操、バカバカタバコを吸う、年がいもなく喧嘩を売る、クロスワードが解けない、パーティーでテンション上がって歌っちゃう、箱買いしたコオロギを家に放しちゃう、などなどの姿が可愛い&面白く、本作が遺作となったハリー・ディ・スタントン演じる、にじみ出る偏屈感と可愛さが同居したラッキーの醸す雰囲気がとても味わい深かったです。 ラジオネームピカチュウのババさん、アップリンクの見放題サービスで鑑賞しました。ビム・ウェンダース監督のパリ・テキサスがかなり好きな自分としては、ハリー・ディ・スタントンが本作で見せた最後の名演に感動しました。主人公ラッキーは死の淵に立って自ら人生を見つめ返すわけですが、余計な回想場面を挟まない演出が、非常に効果的です。太平洋戦争で彼が何を見たのか、植物園のイブと何があったのか、決して全てが観客に分かるわけではありませんが、当時を思い返すハリー・ディ・スタントンの表情の演技が際立っており、パリ・テキサスでは前半ほとんどセリフなしだった彼の演技を思い出させる素晴らしい演出だったと思います。ちなみにラッキーが中盤で夢見る夢のシーンで真っ赤な照明が使われていましたが、あの演出も、ああそうなんだ、パリ・テキサスで主人公トラビスが覗き部屋に向かう場面の演出へのオマージュかと思います。死後の世界が無だとしても今の微笑みを楽しもうというテーマは正直他の映画でもよくあるものだと思いますが、前半のラッキーの日常描写が非常に丁寧だからこそ、病の後そのルーティーンが途切れてしまったことへの不安がより強く感じられ、テーマが切実に伝わりました。ラスト再び彼の日常が描かれますが、ここで重要なのはその映像に誰一人として人が映らないほど、なんというか猛烈に死の予感が感じられます。そこにゆっくりと登場し、さらに画面の遠くへゆっくりと退場していくラッキーの姿が泣けてきます。決して主役を張りまくる演者ではなかったとしても、彼はスターだったんだという作り手の高らかな宣言にも思える素晴らしいラストシーンでした。おお、ラジオネームタクーンさん、ドイラジの皆さん、ほら
ほら
ほら
ほら、
あなね、ね、ミステリーやアクションを見慣れているせいか、平凡な毎日なんだけど突如奇妙な出来事が的な展開を期待してたのですが、いい意味で何も起こらない映画でした。人がバタバタ殺されたり、愛にあふれた物語ばかりじゃなくて、たまにはこんな平凡な生活もいいよね、特に世の中が混乱してるからこそ、染みる映画なのかも。後半はいわゆる就活を描いている作品なのですね、一言には思えなくて、何十年後には考えなくてはいけない風になるのかなと、こういった部分はこれがアジア作品だと感動系にシフトしがちなんだけど、メキシコ付近の陽気な性格のせいか、暗くなりすぎない調整がうまかったです。印象的だったのはカフェでいつもより遅れていくと指定席には先客がいる。しかも昔の人には受け入れがたい LGBT の若者。仕方がなく別のテーブルに座るといつの間にかそっちが指定席になって、でも最終的には元の席に戻る。人生も寄り道しつつも結局自分の居場所、信念に戻るのかなと、そんな哲学的なことを思ったりしました。ということで、皆さんからメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ドレジメンバー感想どうでした？
なんか監督さんのジョン・キャロル・リンチさん、
はい、
もう一人なんか、これなんかまあ写真見るとどっかで見たなっつってね、やっぱ思って、そうなんですよ。
うん、どっかで見たな、
どっかで見たなと思って、ね、うん、で、なんか、で、見たら、と思って、イーストウッド監督の、グラントリノで、床屋さんやってるんです。で、いつもイーストウッドの、グラントリノの、主役のおじいさんが、床屋に行くと、なんかこう、なんていうか、嫌味とか憎まれ口、言い合って、それが実は仲いい雰囲気だっていう長年のみたいな演出があるんですけど、あ、なんかラッキーもなんかね、ラッキーほら、喫茶店とか、カフェとか入ったらね、なんかそういうスターやってみたいな、なんか、ああいうの思い出すな、みたいな、思いましたね。この人が、監督が出てたっていうところも含めて。うん、
あ、なるほどね。確かに、今もうその人に置き換わってましたけど、そういえば違いましたもんね。
そうそうそう、
黒人の人でしたもんね。
ちょっと、メールじゃないけど、今のおまけさんの話につなげて、そのジョーって、その馴染みのダイナーだかカフェだかの店長さん、どっかで見たことあるなって。
どっかで見たなが。
そう。そしたら、ターミナルってトム・ハンクスの映画の空港の警備員さんでした。そう。私、ターミナル最近ちらっと見たから、それでどっかで見たなって思ったんですね。はい、っていう話でした。
パターソンでもバーのオーナーやってますね。
サハルさんのね、最初のこう主人公ラッキー G さんの日常みたいなのがまずこう、日常のルーティーンをね、まず見せるシーンがあるんだけど、最初ねパッて映った時にね、すごいホットな感じで、そしたらねおじいさんだったんですよ。でもね、おじいさんからもうねホットな感じがあってね死にゆく人には見えない 生き生きした、うん、性のエネルギーに満ち溢れた人なんだなと思いました。
やっぱ体操がね、結構ね、うん、ガンガン動いててね、意外と。
そうですね。
あれ、俺より動けるみたいな。
そんな。
おお、すげえな、このじいちゃんみたいな感じありましたね。うんうん、
本人はヨガって言ってるんですけど、ヨガかな、
ヨガだね。
ちょっと認識の違いが。
うん。絶対俺より動けるよね。
でも確かになんか、やっぱり、なんだろう、自分が意識しないと、
うん、
そういう風に維持しちゃうみたいなあんのかなとかもちょっと思ったりするから、やっぱりなんかこう、うん、どこかで心が認識しないと体もそのままついてくるとかあるのかなみたいな感じは思いましたね。で途中で倒れてから行った時に老化だって言われてから、うん、意識が入ってから体もそっちに引っ張られるみたいなね、
うん、
そういうのはなんか面白いし、まあ意外とあるかなみたいな、そういうことってねっていう、うん、
大
きい
ことなん
で見ていくと、
そうね、ってことは認識しない方がいいのかな。これまあ一応2017年のね、作品ってことなので、もしかしたらハリー・ディーン・スタントンも、全然いけるいけるっていう気持ちでいたんじゃないのかなと。
あ、なるほどね。
ただこの役やって、
そうだね。
老化だよそれはと言われたことによって、
うん、
本当に老化
自分のスイッチも入っちゃったみたいなね。
自分のスイッチ入っちゃったんじゃないのかってぐらい、その年に亡くなってますもんね。
そうなん
だ
ね。
だからこの映像で残ってるハリディスタントは本当に元気な人に見えるんですよ、
うんうんうん、
ね、不思議だよね。だからちょっともう演技じゃない部分もなんかもう、
うん、
もうあるんじゃないかなぐらいに感じがしちゃいますね。
そう考えるとアイドル映画みたいですね。
ああ、そうね、
完全にそういう方向ありますね。
あとはメールからいきますか。
のパパさん、
うん、
最後のシーンが猛烈に死の予感が感じられます、うん、あるけど私は逆でした。
なるほど。
なんかこれからもいつもと変わらない日常で歩んでいくんだなっていう後ろ姿と捉えました。だから真逆で面白いってちょっと今、なんか最後の方でその育ちゆくサボテンみたいなのをぼーっと見てて、
うん
うん、でなんか右上の方になんかつぼみみたいのができてるサボテンのところをなんかずっと見てて、
うん、
なんかサボテンも、まあ、育っていくんだよなみたいな感じでタバコをふかしてちょっと笑った感じで去っていったから、うんうん、なんかそれがあまり死とは私はなんか直結してなくて、そんな感じだったので、 あといなくなってた仮面もなんかいるから、
うん、
より、うん、そうだ、
でももう、もう死後の世界って可能性もあるよね。
やべ、そうなんだよね。なんかこれ、最後、後でいろいろ話そうかと思うけど、もう勇者か、ここで。こういうことすると、
うん。そうね。うん。
そっか、あれがもう死の世界だと。
うん、ラッキーが見た、この夢のシーンとしてってね、ピカチョバオさんが、ビン・ウェンダースのね、パリ・テキサスのこれ、オマージュなんじゃないかな、というふうにおっしゃってる部分もあるような感じで、うん、もうその、リクガメがいるっていうことが、うん、
あ、
もう夢なんじゃんっていうぐらいのニュアンスなのかなと、
うん、
だから死後の世界と捉えてもいいのかなぐらいに思えましたけどね、
うん、
だから
そう、ね、
うんうん、なんか脱走してしまってどうこうっていうやっぱりあれもあったけど、うん、わかんないもんね、本当は死んだのかもしれないからね、
うん、そうなんだよね、
亀だって、うん、だから戻ってこないのを、うん、まあ、かなり理知的に喋ってる人だったからね、なんかあんまり考えにくくはあるけど、
うん、
でもなんていうのかな、まあ、遺産相続の話をね、もう全部亀にしようと思ってるみたいなことをめちゃめちゃ真面目に語ってるっていうのは本当に理知的な感じではあるんだけれども、やはりどこか何か受け入れられない何かがあったのかなというふうにも僕はちょっと感じられて、
うん、
で途中でね、執着することはやめましたっていうのもなんか、うん、いずれ会えるっていう感じもね、
うん、
それもなんかいろいろ捉えられますね。
そうね、だからそう、うん、もう実は死んだの分かってて受け入れられなかったのをずっと
そうそうそうそう
自分をごまかしてっていう
方法だ
った、
うん、
それがなんか妙な話になってきてっていうね、まあ、それを語っているのがデビッド・リッチだっていうね、
うん、
その変な、もなんか物語とか遺産とか言ってるのがデビッド・リッチだっていうのが、まあ、なんか面白みみたいなとこもあったんだよね、
うん
うん、
そうだよね。キャスティング的に異様すぎるもんね。
そうね、あそこだけね。
うん。うん、本当にその夢なのか現実なのかわからないものをさせるっていうのは、まあ臨時的ではとてもあるし、
うん、
っていうのはちょっと感じますけどね。
そうね。だから、要は本当の意味で死後の世界に向かうっていうところがラストというか、うん、
準備期間。
そうそうそうそう。だから死んだ朝にみたいな感じ、まず自分の街のところで漂ってみたいなね、人間とは違う、うん、世界に入っていてみたいな感じがするかなと。
うん、そうね、確かに。
でなんか、うん、多分ラッキーって古き良きアメリカみたいな象徴っていうか、なんかそういうね、
うん、
やっぱり西部劇が実は好きそうだなとか、
うん、
そういうところもあるから、そういう意味でそういう世界ともおさらばするのに西部劇的な象徴のサボテンところに行ってる雰囲気もあるしねっていう。
なるほどね。そうするともうよりピカチュウのババさんの言う通りね、うん、彼はスターだったんだって感じられる、
うんうんうん、そうね、
うん、そういう宣言に感じられるよね。確かに、うんうん、西部劇ともほぼ失われてきてる分野でもあるんで、
うんう
ん、すごいな。なんか意外とこういろんな撮り方ができそうな映画だな。
あ、そうだよね、
うん
うん、
かなり余白ある振りではあるので、
うん、そうね、
まあ、もちろんだからその、うん、チャムさんが言ったようにまだ生きていくっていう風にも撮れるようにもなってると思うし、
うん、
明言はしてないからね、大きく
してないね、
うん、だから逆に言うと亀のが出てきた捉え方もなんか亀はもういなくなってどうしようもないと思ったけど、
うん、
あれ近くにいて実は戻ってくるかもみたいなことで、
うん、なるほどね、
考えると
期待させるシーンと、
そうそうそう、ラッキーも、
うん、
あもうダメで死ぬと思ってたけどあれまだいけるのかなっていうような意味で亀と一緒に映ってると思う
な、
うん、ま
あ、
読めなくないしね、
うん、読めなくないね、
うん
うんうん、ね、ラッキーじいさんのまあ、朝のねこうルーティンワークがあるんですけど、
モーニングルーティンですね。
そうそうそうそうそう、
うん、
体操とかね、まあ、人生的なルーティンとかだけどね、うん、タバコ吸うとかさ、クロスワードやってるとかね、なんかクイズ番組見てるとか、
うんうん、あ、なんか電話してましたね、
うん、
ね
誰なんです
かね、わかんないけど ね、
わかんないね、
誰もいないのかな、
う
ん、
そうね、なんかあれじゃないんですか、なんかクロスワード解くときとかにも周りの人にこう聞いたりしてるから、そのぐらい気楽にそういう普段のちょっとした別に内容のないことも話す相手はいて、別に決して孤独な人じゃないっていう描写かなと思ってたんですけど、
ああ、
そうか、
うん、
そうだとするとその人要は多分街にいない人なのかどうかって形だよね。街にいたらそういうことにならない、
うんうんうん、
多分いないんだろうね、
うん、
でもあれだよね、番組見てたは見てたんだけどさ、
うん、
なんか止めたりしてたよね、
はいはい、音止めたりとかね、
うん、
音止めてんのか、
うん、
かな、うん、
あ、そっか、
音止めてる、絵は見てるからこの子あれだよって、うん、で音つけたらダメって言ってほら言ったみたいな感じだったからね。
あ、なるほどね、うん、俺それ再生を止めてんのかと思ってた。
ああ
、うん、
あ、なるほどね、そうか、
だから実はビデオだったのかなって、そうそうそうそう、ふうにちょっと思ってたわ俺は。
は
あ
は
あ、でもそれ楽しくなさすぎるもんね。うん、だし一応人呼んだ時は、
うん、
クイズはもう終わってたって言って別の番組見てるから、
うん
うん、ああじゃあテレビは見てたんだって思ったけど、なんか、うん、そうだね、相手のリアクションみたいの基本的にさ。見せてくれない、それが余白なんだけど、
うん、
から、
うん、
まあだから最初の方とかね、そういうふうにその暴言を吐く相手を伏せて見せないとか、
うん、
まあその電話相手も、電話相手大体出すんだったら映画だったらね、音声ちょっと聞かせたりするよね、
うん、
話し相手いるのか、うん、いないのかを明示させるために、うん、それすらしないんですよね、
うんうん、
っていうなんかね、
そうですね、うん、そう考えると確かにその、植物園のことも絡めると、
うんうん、
要は植物園で誰もいなくて置物、あれ天使かなんか分かんない、うん、ああいうものに向かって、うん、言ってたっていうことを後で見せることを考えると、それを受けるとなおさらなんだろう、電話は誰もいないかも感が、
ああ、
うん、
長らくずっとただ自分の老いを感じずに生き続けてしまった人っていうことかもしれないね。
だし、
あ
の感じずにだし、
うん、
要は、自分で無意識に遠ざけて無視し続けようとしてたっていうだけだったのかもしれないよね。
ああ、 ん、それこそ勃興の先ですよね。もう生き残ることは勝利なのかっていうね、感じの、うん、生き残った人はこの人です、うん、こんな感じですっていう、
うん、
でも老人ってやっぱり一括りに言うけど、やっぱりこれって裏を返せば生き残った人なんだよね、
うんうんうん、
寿命とか事故とかを迎えずにこの年まで生き抜くことのできた、まあ選ばれた人たちですよね、老人の人たちって。
ほうほうほう、
言い方を変えるとね、
うんうん
うんうん、その人の視点になってみるとっていう感じは、うん、俺考えたこと今まで全くなかったから、
うんうんうん
うん、もし俺が生き延びたとしたらすごくこんな感じになりそうだなと。
ああなるほど、
うん、
まあ、だからさ、なんかやっぱさ、うん、そういうさ、生き残ってしまった人とも言えるかもしれない。
そうそうそう、しまった人ですね、うん、
だからその辺がなんか、まあ、タクーンさんとかは平凡な毎日で突如奇妙な出来事がとか、人がバタバタ殺されたり愛にあふれた 話じゃなくて、こういう平凡な作、うん、あの映画もいいよねみたいな感じでもあるんですけど、
うんうん、
要はあのいろいろ端々聞こえてくる過去話聞くと、
うん、
要は戦争行ってるから人がバタバタ殺されたりする場所にもいたし、
うん、
で、
うん、
あのそのなんだっけ、イブだっけ、あの過去には愛にあふれたあの時期もあったんじゃないかみたいな雰囲気のところも感じるし、やっぱりあのこの映画で動きのあるところで一番象徴的なのはスーパーとか の、 あの、うん、あの店員さんのところの、あの、うん、ね、ホームパーティー、
ジョン・ウェイン的なね、
そう、うん、そう、ファン、なんだっけ、
ファン・ウェイン
の、 あの誕生日パーティー呼ばれたところで、
うん、
歌う歌がもう今多分いなくなってしまった愛する人への思いを歌ったような、
うん、
あの歌を歌っているところで、やっぱ結局なんかね、本当にいろいろあったんだなっていうのは、いろいろあった中で生き残ってしまった感じもやっぱあるんだなっていうのはあるかなって思う。
そうね、うん、ああ、だからやっぱジョン・ウェインがもう西部劇のその象徴的な名前だとして、
うんうんうん、
で考えるとやっぱサボテンに花が咲いてるっていうのは新しい世代の命っていう気もちょっと俺はしますね、
うん
うんうん、今10歳を迎えたよっていうジョン・ウェインの花が今、
うんうんうん、
なんかつぼみが、ね、出てきたんだなみたいな、そういう教習みたいなのもねあったりするのかなと。あとなんか俺あとなんかそういう意味じゃなかったのかなって思ったのは、なんかカフェ、あのね、ガクーンさんが、まあ先客が、あのカフェに行ったら先客がいて、でそこは LGBT の若者でしたってとこがあって、ああまあこの世代にとっては確かに受け入れがたいのかなって思って、でその後出てきたなんかリベラーチェのね話と、なんかつながりそうな感じしましたけどね。
私も思ったんですけど、だからそもそも私カフェにいた若者が LGBT って全く気づいてなかったけど、うん、ただの若者だと思って、
私も気づいてなかった
それはちょっと視野が、
まあ、そこも曖昧にしてあるからね、
うんうん、
あ、そっかそっか、
まあまあそうだね、うん、背中しかない、う
ん、で、あのお家でそのカフェの女性の店員さんがラッキーのこと心配してお家に来てくれたシーンがあって、
うん、
でそこでこうテレビをつけた時に、そのリベラーチェってピアニストの人がこうテレビに出てて、
うん、
お家に来てくれた女性の方は、まあ、世代的にリベラーチェのこと、まあ、私もわからないけど知らないけど、うん、でも彼素晴らしい演奏をするねみたいな話をしてて、うん、でそしたらラッキーが、いや本当リベラーチェはなんかまあゲイらしいんですけど、
うん、
最初見た時はそのなんかゲイであることになんかマイナスな感情を抱いてたみたいな話をして、でもその後でもこんな演奏するんだからそんなの関係ないよなみたいなことをこう言ってたから、うんうん、そう LGBT に対してラッキーは別にそんなマイナスな感情を抱いてないんだろうなって 私は認識しました。
そうなんだよね、そうそう、だから多分ちょっとミスリードに近いのかなっていう、だから要は座席を取られてるっていうことの方が問題であって、その若者たちが LGBT であることに対して嫌な感じを出してたわけじゃないんだなと俺は思いましたね、
うんうん、そうですね、そこは、
うん、という感じですね、
うん、
あとでもさ、その時のさ、リベラーチェだっけ、
うん、
の演奏って白黒だったよね。
白黒でしたね、
うん、だからやっぱ今放送されてるもんじゃないよね。
そうね、あの映像自体がね、
うん、
それか、うん、
昔のやつを流してる番組みたいな。ま
あ、流してるやつなのかっていう。
それってあれじゃなかったっけ？クイズ終わっちゃってたって言って見てた番組じゃないっけ、それ。だから、そう、そもそも、そう、そもそも昔の映像を見てるだけの人なのかなと思
う。その可能性もあると思います。
うん。
でも昔の VTR 流してる可能性もあるなって私は。
あ、そうそう、いや、それ言ってだからそういうこと、昔の映像を流してる人なんですよ、うんうん、
だからさっきのなんかクイズ番組も含め、
そうそうそうそう、
ずっと昔の映像を毎日反芻してるだけなのじゃないか
って、ね、そうそうそうそう、そういうことですよねっていうことがなんか今より明確になった気がしますね。だってこれ現代の話だもんね。
そうね、
あの生活を維持してるっていうのはやっぱり何かをごまかしてるというか、気づかないふりをしてるとか、そう、意図的な何かがない限りは、うん、なかなかああいう継続の仕方はできない感じしますね。もう放送もされてないし、クロスワードも、
はいはいはい、
解いてないんじゃないかっていう感じするよね。
そうそうね、
うん、要は埋めない、あの答えを教えてもらったりしても、
あ、終わっちゃうかな、
埋めてないんじゃないの。
だからなんか全体的に何か、うん、自分の時を固定化してるように見える。
ああ、そうね、そんな感じ、うん、なんか止まってる感じしますよね、うん、
でも本来は本当の意味では止まるわけないから、死が実はそばにあったりするんだけど、
そうそうそうそう、そうだね、そうするとすごくこの生活に対してそこで驚いてるっていうことのデカさが感じられるね。
うん、うん、あ、なるほど。なんかそういうと本当に最初の電話一人で自分でやってるみたいな感じが、うん、しますね、
うん、あ、そうか、そう、ね、あとさ、今その話って思い出したんだけど、
う
ん、あの、ね、要はさ、ラッキーがさ倒れるシーンって何だったかっていうのがさ、
うん、
12時っていうやつがずっと点滅してて、要はあれ動いてないんだよ時間が。
そうだね。
で、それで倒れて、うん、で後半でいじるんだよ時間動かすように。
はい。
うんうんうん。
だからやっぱりそういうことが結構強いのかもね。自分で自分のそういうの固定化してるっていう。で最後は受け入れたか、ね、受け入れたから、
うん、
あの時計も進めるみたいな。
はいはいはいはいはい。うん、やっぱそうだね、時間を止めてる世界に居続けようとした人だね、
うん、
なんかずっとじゃあ老いというか、そういう時が経つっていうことを意識的に何か意識しないようにしてたみたいな、
うん、そうだね、だからこう、
うん、だったんですがね、
うん、喧嘩をこう吹っかけたりとかするのも、
うん、
もうそういうノリなんだよね、うん、西部劇的なノリというか、うん、表出ろや的なのもそういう抗いかもしれないね。
いや、なんかでも本当にそっちな気がしてきました私も。そうすればなんか倒れて急にそっからなんか死を今までそんなに意識してなかったって、あの年でそんなに意識しないっていうのあるのかなっていうのが結構最初思ったところだったんで、
そうだよね、う
ん、なんかその引っかかりがなんかあえてその目を背けてたというか見てなかったというか、考えないようにしてなかったみたいなニュアンスであればすごいしっくりくるなって気がしますね。
なるほどね。
なるほど、
そうだね。だからやっぱあの最初はみんな相手はいたんだろうな、いろんな、
うん、
電話相手も本当は最初はいたし、
うん、
ね、植物園もいたし、
うん、
それがどんどんいなくなっていくんだよね、
うん、
自分だけが生き残っていくと、うん、っていう世界に生きている日常を見てたので、うん、僕らは多分、うん、なのですごく平凡な毎日で何も奇妙なことが起きていないように見えるんだけど、
うん、
実はずっと奇妙なことが起きてて、
うん、
それはこの人がどういう世界で生きてるのかっていう自分の設定というかね、
うんうんうん、
そこをひた隠しにしてたっていう映画だったって考えると、それももう臨時的だなって感じもしますけどね。
そうだね、うん、でそう考えるとラッキーが、うん、まあ、結構こう仲いいと思ってるのがその臨時がやってるハワードで、
うんうん、
あの人も同じようにそうやって現実を曲げてそれが当たり前だってしようとしてた人でもあるから、うん、やっぱ似てるんだなと、
う
ん、
そういう感じの話をみんながしてた気がするね。何か、
うん、なんか、
うん、
あとダイナーの人とかのなんかこう結構親切にしてくれてる雰囲気とか、
うん、
なんかそういう空気感がなんか見たことある雰囲気に似てるなってちょっと思ってて、
うん、
なんだろうってちょっと思ったんですけど、あの、うん、50回目のファーストキスの、
うん、
あれにすごく似てるってちょっと今一瞬思いましたね。
合わせてくれてる、
周りが合わせてくれてるんじゃないかみたいな、
う
ん、
あ、
すごい。
それありえるよね。それありえるよね、全然。
なんか。
なるほど。
わかった。だから、あのクロスワードの一言言ってくれちゃう人も、あれ、イレギュラーでいた客なんじゃない？
うんうん。
だから、今まではみんな答えてあげたりしなかったんだよね、多分ね。
うん。
し、何度も繰り返し同じことをやってるから、触れないことが普通だったんだろうね。そこに、参入してきちゃう外部の人だったのかもしれない、あれは。
だし、さっき言ってた、なんかその自分がいつもいる席が埋まってるなっていうのを、あの映し方してたのも、そういう、いつもと違うみたいな。
うん。
そういうのを結構出してた シーンなのかなって思うと結構あの写し方も違和感なかったかなって。
すげえこれスルメみたいな映画になってた。なんか味してきたどんどん
なんかのそうなんかのどかな感じでふんわりしてるかと思いきや、うん、みたいな、
うん、
どんどんどんどん噛めば噛むほど
そうとしかもう思えないもんちょっともうそういうバイアスかかっちゃってるのかもしれないけど、なんかでも何もかもがあれ計算されてたんじゃないっていう、
うん、
なんか後出しでね、はい夢落ちですとかさ、はい死後落ちですとかそういう感じかなとか思ったけど、うん、そうじゃないっていう、
うん、
あれこれずっとその日常がもうずっと伏線だったのねみたいなぐらいなんかすごく練られてるんじゃないのかなって気が今してきましたけどね、うんうんうん、でもなんかこうタクンさんのねおっしゃってるねこの、うん、メキシコ付近の陽気な性格のせいか、なんか題材に対して暗くなりすぎない調整がうまいっていう、うんうんうん、これは確かにそういうのあるかなって気がしましたね。リメンバーミーとかもそうだっけ、メキシコ舞台とかだっけ。
リメンバーミーは完全に
そうです、
ね、完全にメキシコです。
そうだよね、
うん、
であれって死後の世界とかさ、
うん、
ダイレクトに死を扱ってるものではあるけどずっと陽気だよね、
うん、
なんかだからそういうのに国民性っていうとちょっとあれだけど、うん、多分死のことは身近には思っているんだろうけれども、
はいはいはい、
それをこう感動的な味付けにはしないのかなっていう感じしますね、うん、あのわざとらしい、だからその涙エクスプロイステーションみたいなそういう方向にはシフトしないんだろうなという、メキシコっぽいのかなって今日はちょっと今しましたけどね。
いやなんか全然関係ないけど、うん、あのリベラーチェでも思い出しただけだから本当に映画関係ないですけど、この映画にはあの、うん、リベラーチェの映画ありましたなと思い出したなと思って、あのソダバーグが撮ってて、
なん
かマイケル・ダグラスがねリベラーチェやってて、うん、でマット・デーモンがあの恋人役っていう、
あ、そうなの？
恋するリベラーチェってなったなっていうのも
思いましたね。あ、知ってます。
うんうん、これ良かったと思いますけど、あれね、
うんうん。あ、そうなんだ。へえ、初めて聞いた。
すごい、あの、こういう日常を撮る系のカメラワークって、
うん、
なんか一番難しいなって、
うん、
いつも映画見てて思うんですけど、
うんうん、
そのさっき言ってた主人公の気持ちの流れとかを踏まえてみると、
うんうんうん、
なんか結構あのパーティーのシーンとかちょっと遠くから撮ってるじゃないか、うん、主人公
あ、はいはいはい、
庭の隅の方に立ってて、
うん、
なんかああいうの見るだけで結構泣けそうだなと思って、
うんうんうん、
今ちょっと思い返してました、
うん、でもなんかあそこ本当にいいですよね。だからやっぱりなんかね、一人だけそういうメキシコ系じゃないなんかポツンといてね、やっぱねその中でやっぱりその実はあのちょっと喋れるとあのおばあちゃんと会話したりとかしてそういうちょっとこう距離感詰まったりとか、あと突然で、ね、歌を歌い出してね、うん、そのみんなが分かる歌メキシコの人がそういうのでなんかこうだんだんこうでみんながね、ラッキーに向ける気持ちとかがねこう一体化していく感じとかはやっぱりこう素直になんか、表現としてやっぱすごく胸にくるなと思いましたね、うん、
うん、
このシーン泣けました、
うん、
なぜか、
うん、
よかったシーンです。
そうね、
なんかハリー・ディーン・スタントンを生い立ちみたいの調べてたら、うん、沖縄に従軍してるからあの途中で出てくるじゃないですか、沖縄戦の話、
うん、
あでなんか少女の微笑みがあっていう話、なんかどれぐらい作り話度合いはどれぐらいなんだろう、もしかしてちょっと経験したことなのかなとか思っちゃいました。なんかあのシーンすごく感慨深く話してるから、まあ、演技力がすごいのかもしれないけど、でもなんか実感として
なんかあるんだろうね、
うん、
この気がするね、
思いました、
うん、まあ、経験したり当時経験した人の話とか、
うん、
なんかねいろいろあるでしょう ね、
ね、
うん、
可能性は全然ある、
うん、
その話の後に時計進めましたもんね。
おお、そうかそうかそうか、
そう、だから何かあんだな、
うん、
自分だけが生き残ったっていうところに対する出発点がもう戦争から始まってるんだろうね。
そうね、
うん、だから老いの件じゃなくこの生き残りは本当に戦争による生き残りから始まってるのかもしれないね、
うん、まあ、だからあの話をね大気海兵の日とか聞いて、
うん、
その話あれしてだからああもう、ね、死を受け入れるスイッチも入って過去の自分のこととかも思い出してで、あのその少女がね微笑んだってことを受けていやもう微笑むってことはあの最後の微笑むんだっていうのも、うん、 まさに死を受け入れるっていうことで、あの終わったって感じはするよね。だからその後の、ま、もう次の朝みたいな感じの、あの誰もいない感じは、もうまさに本当に死んだ感じ、死んだんだなっていう雰囲気にもつながるという。
うん、
で、最後、観客に向かってるもんな、顔がね。
微笑みね。
微笑みが託されたな。
なるとなんかもっと違う、本当にね、本人のね、なんだろうってなっちゃうね。
タイミングもやばいしね。
スタント自体のね。
で、遺作だもんな。
病死とかじゃなくて自然死で亡くなってるから。なんか本当にラッキーそのものみたいな感じですね。そ
う
ね、
うん、ドキュメンタリーみたいなね。
なんだかね。
すげえ。ということでね、ラジオネーム頭脳少年さんからいただきました。ラッキー。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
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 大変楽しく見させていただきました。ということでね、次回はネットフリックスで会いましょうを見ていきます。さあ、そしてそちらのネットフリックスで会いましょうは次回、なんと、こちらの作品でございます。ダン、タイラー・レイク、命の奪還ということでね、こちらの作品は噂によるとルッソ兄弟が制作をしているということですね。
はい、監督はエンドゲームのスタントやった人らしいです。
面白い、主演がクリス・エムズワース、ということで、ありますけれども、一体どうなってるんでしょう。次回こちらを見ていきましょう。4月の23日から配信されておりますので、新作でチェックしてみてください。ということで、じゃあ、エンディングいきましょう。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私タンタンがスタッフをしている映画ファンの集いからのお知らせです。現在の状況を踏まえて、5月と6月のイベントは中止を決定しています。ですが、今オンラインで、皆さんに楽しんでもらえるようなコンテンツを、計画しています。先日から週に一度ツイキャスで映画のおしゃべりをするコンテンツを配信していますので、ぜひチェックしてみてください。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマは旅行映画。みんなのマイリストに眠っている作品を掘り起こすマイリスト発掘委員会では日の名残を扱います。ネットフリックスの映画を鑑賞するネットフリックスで会いましょうでは、みんなでタイラー・レイク命の奪還を鑑賞していきます。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中です。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグドイラジひらがなでツイッターつぶやいてくれますと、あの感想ね拾えますんで、ぜひね、何でもない感じでもいいんでよろしくお願いします。次週の予告ですね。次週はミニオナイトーク旅行映画、そしてマイリスト発掘委員会では日の名残をやっていきます。ということでね、皆様よろしくお願いします。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私、ガチャンガチャンこたつと、
なんかリモートな感じしないけどな、あ、おまけと
マリと
アタと
ジャムレイと
タンタンでした。
またねー。
またねー。